説教、巫女に抱かれて、後ろく伝道師です。
クルド人と呼ばれる方々がいます。このクルド人は第一次世界大戦の後、現在のトルコ、イラン、イラク、シリアなど様々な場所に分裂し、チリジリになっていった背景を持つことから、国を持たない最大の民族と呼ばれていることもあります。少数民族として各地域で差別や迫害を受け、その場所から各国に今は逃げ延びているわけであります。現在日本にも2000名から3000名の方々が暮らしているとされています。その大半は在留資格は持たず、一時的に入管管理施設の収容を解かれた後、仮放免状態で暮らしているといいます。難民として認められたケースも少ないというのです。そのクルド人は日本では埼玉県川口市の、あるいは蕨市、そこにですね、そのクルド人の2000人から3000人の約 60% の方たちが住んでいるとされています。クルド人の故郷はクルディスタンというふうに呼ばれるわけでありますが、現在そういう移住者が増えていっている蕨市、この蕨とクルディスタンをかけましてですね、蕨スタン、このように呼ばれ始めているそうであります。そのクルド人の起源となる伝説がある。紀元前、中東地域で残虐な王が存在し、病気にならないようにクルド人の若者の脳みそを食べていた。ある日、クルド人の若者がこの無慈悲な王に反旗を翻し、王を打倒し、城を占拠する。その城郭の上で焚き火を焚き、勝利を皆に知らせた。これがクルド人の新年の祭り、ネウロズと呼ばれる祭りの起源というふうにされています。新しい年の到来と、抑圧からの解放と、それを自由とをみんなで祝う、そんなお祝いだそうです。国家を持たない最大の民族クルド人、困難の歴史を持つクルド人にとって、今もこうして焚き火を焚きながらお祭りをする、それは自由の象徴なんだというのです。3月20日、蕨市の公園でそのクルド人たちが集まり、約1000人が集まってネウロズの祭りが行われました。しかしそこに数十人の日本人がやってきて、国に帰れ、祭りを今すぐやめろ、ヘイトスピーチをして回ったそうです。どうやらそのクルド人の中には、窃盗をする者や、あるいは犯罪を犯す者がいて、地域の住人とトラブルになっているケースもあるんだそうです。中央アジアでは国を持たず差別され、抑圧され、命からがら逃げてきた日本、そこで彼らを待ち受けていたのは中央アジアと変わらない差別の構造なのであります。クルド人の中には解体工事業者の会社を立ち上げ、事業家として成功している方もいるそうです。その社長がフェラーリという高級会社に乗っている動画をネットに投稿したところ、難民が高級車に乗るな、そのような心ない言葉を浴びせられるそうです。ある方がその社長にインタビューに行くと、解体業者、今の日本人が誰もやりたがらないことを僕たちはやってるだけだ。この一件以来、今度は子供たちが小学校でクルド人の小学生に対して、クルド人は国に帰れなどといういじめに遭うようになったといいます。こうしたアンチクルド人、そういう人たちからのヘイトスピーチ、言葉の暴力、そういったものは抗うこともできない、抗う術を持つことができない子供たちへと向けられていくんです。 こうした現状に私たちは今どのように関わるのか、どのような態度で関わるのか問われているように思うんです。本日の聖書箇所でもありますヨハネの手紙、この手紙の成立年代は一般的に紀元後の90年、それから110年、その間ぐらいに作られたんじゃないかと推察されています。この時代はキリスト教とユダヤ教、キリスト教がユダヤ教からこう分離していって、ローマ帝国領内の中で独自のキリスト宗教の運動として、確立し始めていた、そんな時期であります。ヨハネの手紙は宗教的あるいは社会的大きな変化の中で書かれた手紙だというふうに言われています。この手紙の著者ヨハネは伝統的にイエス・キリストの直弟子であるヨハネ、そのように考えられておりましたが、現在の聖書学者の間ではこの手紙は使徒ヨハネではなく、むしろヨハネ共同体と呼ばれるキリスト教初期にあったコミュニティによって書かれたものであるというふうに考えられております。このヨハネ共同体は使徒ヨハネの教えに深く影響を受けたグループであった可能性があり、そのリーダーやメンバーがヨハネの思想と教え等をもとに生活を共にしている、そんなようなイメージであります。このヨハネ共同体がどのようなものであったか、以前にもお話ししたことがあったかと思いますが、当時はローマ帝国による支配のもとにあったということです。そしてユダヤ人はすでにローマ帝国に離散していたということです。地方にバラバラになっていたユダヤ人たちはその地で圧倒的なマイノリティであったということです。さらにそのマイノリティのユダヤ人コミュニティの中でマイノリティだったのがキリスト教徒たちでありました。そしてそのキリスト教徒たちの中でもさらに小さな小さな群れがこのヨハネ共同体なのであります。地域の住民からアンチユダヤ、そのように差別されていたことでしょう。ユダヤ人の中からもアンチキリスト、そのような形で心のない言葉を吐きかけられることでしょう。何かこのヨハネ共同体の方々と現在の日本のクルド人の置かれている状況があまりにも似ているというふうに感じるのは私だけでしょうか。彼らがネウロズの祭りで自分たちのルーツを思い出すように、このヨハネ共同体、ヨハネの教会の人々は身を寄せ合ってイエス・キリストの福音を語り合っていたのだと思うんです。すなわち十字架と復活、この御業による抑圧からの解放、それから罪の救い、それを願い求めていたに違いないと思うのです。しかしヨハネの教会の人々にはさらなる困難が待ち受けておりました。本日の聖書箇所より少し遡ったところにこう書いてあります。18節のところです。子供たちよ、終わりの時が来ています。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。これによって終わりの時が来ていると分かります。彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのです。仲間なら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし去っていき、誰も私たちの仲間ではないことが明らかになりました。まあ、このように書かれているわけであります。住む場所を奪われ離散した地域で小さくまとまって暮らしていたユダヤ人コミュニティ、そのユダヤ人コミュニティの中でさらに小さなコミュニティだったキリスト者たち、そのキリスト者たちの中でさらに小さな小さな教会であったヨハネキリスト教会、この教会が分裂し、教会から去った者からさらに攻撃を受けている、そんな状態の中だというのです。まさに四面楚歌ではありませんか。 今の日本の私たち、日本人の中でキリスト教徒だというと、確かに白い目で見られることも事実であります。私たちも必死になってこの教会を守っているではありませんか。私たちも必死になってこの礼拝を守っているではありませんか。しかし、そのようなことが今この教会で起きたらどうでしょうか。教会から出ていった人たちが近くにやってきて、今礼拝をしている横でアンチキリストだというふうに攻撃をしてくる、まさにその中にあるわけです。信仰に熱い方たちは意に介さないかもしれない。ただ大抵の方は心が弱ってくるんではないかと思うんです。もしかすると間違っているのは私たちかもしれないなどという気になるかもしれないじゃありませんか。時にはいや違う、間違ってるあいつらだ、その相手を打ち破るために聖書を読み始めたり、聖書だけではなく普段は読まない新聞や本を読み漁り、自分の正しさや相手の誤りを指摘できないかと怒りムキになっていく。まさにヨハネの手紙とは、教会が信徒が弱っている時に書かれた手紙なのであります。本日の聖書箇所に目を向けるとこう記してあります。初めから聞いていたことを心に留めなさい、24節です。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された永遠の命である。そのように聖書は記しています。初めから聞いていたことを心に留める、初めから聞いていたこととは何だろうか。これは黄金律と呼ばれるものだと思うんです。イエスが命じられたことです。一つは心を尽くし主なる神を愛しなさい、もう一つは隣人を愛しなさい。この隣人という言葉、何とも捉えがたいものであります。聖書の中ではこの隣人とは時に良きサマリア人の例えのように通りすがりの人であったりするわけです。聖書の中では時には憎むべき、そのような敵であったりもするわけであります。その隣人を愛せよ、私たちにはなかなかできないのであります。通りすがりの困った人を自分には関係ないと言って切り捨ててしまうのです。自分に敵意を向けられると怒りを持って立ち向かおうとする人がいるわけであります。しかし大抵の人は本当は通りすがりの人を助けないのではなく、助ける勇気がない、敵に怒りをぶつける、そんなことではなく敵に怒りをぶつけることすらできない、愛することもできない、怒ることもできない、そんな狭間で苦しみを受けるのだと思うんです。この隣人を愛しなさいという言葉、ヨハネ共同体、ヨハネの教会の人々は大切にしていた福音書がヨハネ福音書であります。このヨハネ福音書では隣人という言葉を使わなく別の言葉に置き換えるのであります。それは互いにという言葉です。互いに愛し合いなさいとヨハネ福音書は言うわけであります。ヨハネ福音書の13章34節ではイエスがこうおっしゃいました。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。主イエスが弱るヨハネの教会の人々に、今目の前に教会に来ているこの横にいる、横に座っている兄弟姉妹を互いに 愛し合いなさいということを言ったというのです。主のイエスが究極的に求めておられることは、それは敵を愛することかもしれません。通りすがりの人に手を差し伸べるような、そのような愛なのかもしれません。しかし私たちが弱りうろたえているとき、主は別の愛の仕方を教えてくださっているんじゃないかと思うのです。それは新しい教えや知識やアイデアによって自分の信仰の正しさと、あるいは自分自身の正しさ、それを示そうとすることでも、あの人はアンチキリストだと言って他者を責めることでもない。私たちにできることは、この教会に集う、この礼拝に集う皆さんと一緒に互いに愛し合うことだというのであります。これがイエスのうちにとどまることだと聖書は言うのであります。イエスは右往左往して生きる私たちを強く抱きしめてくださるのだと思うんです。ここにとどまりなさい、そう言って抱きしめて支えてくださるのだと思うのであります。クルド人の祭りの様子をネットのニュースで見ておりました。確かにヘイトスピーチをする日本人の姿が映っておりました。しかしそのクルド人が火を囲って踊っているその輪の中に、数人の日本人の子供たちが、クルド人の子供たちと笑顔で手をつなぎながら踊っていました。希望はある。どんなに暗い時代にも主は希望を与えてくださる。本日の聖書箇所27節、いつもあなた方のうちには御子から注がれた油があります。少し飛ばして、この油が万事について教えます。それは真実です。だから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい、そのように書いてありました。この御子から注がれた油とは何でしょうか。思い起こせば、私たちが洗礼を授かった時に頭から垂らされたあの水なのではないかと思うのです。この油とは何でしょうか。聖霊降臨の時、聖霊が火となって人たちに下ったように、今日の私たちに働かれている、注がれているその霊なのではないでしょうか。いつもあなた方のうちにある、そのように言ってくださっております。今私たちは聖霊降臨節を覚えて日々歩んでおります。私たちにできる愛の実践は悲しいことに少ないです。だからこそ教会に来たり、この街道やあるいはオンラインから礼拝を守り、互いに愛し合おうとする努力は、その努力だけはできると思うんです。しかし同時に、今日この礼拝に招かれたのは主イエスであることも覚えたいと思うのです。私たちは一人では生きていくことはできません。立ち上がることだけで精一杯なんです。しかし私たちは主イエスの十字架によって罪が許されました。そして今主イエスに抱かれて、父なる神に見守られて、聖霊に包まれ、ようやく御子のうちにとどまりながら歩みを進めることができるのだと思うのです。私たちをその弱さこそ弱さごと抱きかかえてくださる主の憐れみに感謝して、お祈りをお捧げしたいと思います。お祈りします。天におられます主よ、今日ここに愛する兄弟姉妹と共にあなたの皆を賛美できる礼拝を持てましたことを感謝いたします。私たちは弱くすぐにうろたえてしまいます。どうかあなたのうちにとどまれるように御手を差し伸べてください。私たちがあなたのうちから少しでも出そうになるときに、どうぞあなたが私たちに働いてくださって、その向いてる向きを、方向を変えるように、どうぞ助けてください。 そして私たちがあなたの元に立ち返った時、少しの勇気と少しの優しさとで隣人を、あるいは互いに愛し合うことができる愛を与えてください。この小さな祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。